新的 information。
こちら三田市消防本部の時間です。現在の火災、救急状況、そして注意点、またタイムリーな話題などご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。まずは前半の方です。消防本部から総務課、長吉武則さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは災害情報など お聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、今年1月1日からの、はい、災害状況をお伝えします。はい、3月20日現在の数字になります。
はい、よろしくお願いします。はい、
火災の方が12件。はい、これは昨年と比べてプラスマイナス0件。
はい、
救急の方が、救急出動の方が990件。
はい、
これは昨年度比プラス225件。
あ、結構多いですね。
ちょっと増えてきておりますね。
はい、はい、
で救助出動、これが31件。
はい、
これは昨年度比、昨年比にプラス2件となっています。
はい、
でその他の出動については106件。
はい、
でプラス22件となっております。
はい、
で最近ですね、火災ではですね、はい、なんか田んぼで、まあ、草刈りとかをした後にですね、あぜ焼きみたいな形で火を燃やして、それがもう周りに燃え移って火災に至るというようなことが最近続いておりますので。
そうみたいですね。はい、はい、
まあ、風の強い日とか空気が乾燥している日はもう極力そういったことは避けてもらって、はい、まあ、すぐに消火できるような水バケツとかですね、用意してもらって、はい、まあ、絶対目を離さないようにして火災にはならないように注意していただけたらなと思います。
はい、じゃあこうバケツを用意しておいてお水を張って、でやっぱりその場を離れないというのが一番。
そうですね、燃え広がってしまうとやっぱり消せなくなるので、
そうですね、
その前に早いうちに水をかけて消してしまうというのが、はい、初期消火というのがとても大切になりますので、はい、
そうですね、
はい、絶対に目を離さないでください。
はい、皆さんね、風の強い時、それから乾燥注意報もね、時々出てます。ちょっとここのとこ雨だったのでなかったですけど、その前はずっと続いてましたからね。
そうですね、晴れた日が続いてましたね。
そうですね、はい、ぜひご注意いただきたいと思います。その他注意点などございますか？
そうですね、まあ、救急出動の方が、まあ、昨年から比べまして225件増えているということなんです。そうでした。はい、まあ、最近はですね、まあ、コロナの影響もありまして、まあ、発熱による出動がまあ増えてます。
あ、やっぱりそうなんですか。
で昨年と比べると、はい、実はですね、昨年コロナでステイホームと言われていた時期がありまして。
そうでしたね。はい、はい、
でその影響で救急出動自体も、うん、かなり激減してたという現状があるんですけど、
はい、
この990件の出動というのは、まあ、例年並みかなというところなんですが、
はいはい、
まあ、特に発熱がある救急の搬送では、はい、とても時間がかかってます。
というのは行く先が見つけるのが大変なんですか？そうです
ね、やはりもう発熱があるとコロナの対応しないといけないので、病院の方もやっぱそれなりの病院を探さないといけないですし、受け入れ病院を探すのにとても時間がかかって、普段だったらもう30分で終わるような救急事案もですね、はい、まあ、1時間2時間長いのでは5時間6時間かかるような救急も最近はよく見られるようになってます。
そう、よく見られる。
そうですね、本当に。
そうですか、
増えてきてます。
うーん、なんかまん延防止の方もね、解除されましたし、なんかこう春というね、出かけたくなる雰囲気にはなってますけども、数字的には去年と比べるとやっぱりまだまだ多いですからね。
そうですね、本当に今ね、症状がないとはいえ、実は裏では重症化している方も非常に多くおられまして、
そうなんですね、
やっぱり病院も逼迫しているというのが現状でありますので。
まだそうなんですね。
やはりちょっとね、まん延防止がね、解除されたとはいえ、はい、ちょっと大手を振って外に出るというのはちょっと気をつけていただけたらなと思っております。
はい、わかりました。特に先ほどおっしゃったように、発熱の場合はなかなか受け入れの病院のを見つけるのがかなり時間がかかる。
そうですね、近隣で、病院が受け入れない場合は遠方になって、はい、もう県外、大阪とか、遠いところ、淡路島とか。
そうなんですか。
こともありましたので、
あ、
ちょっと厳しい状況が続いているのは確かです。
そうですね。でそれが例えば発熱して他の症状がある場合で、一刻も早く見てほしいと思ってても発熱が伴うと それだけ時間がかかる可能性がある。
やっぱり発熱イコールコロナというのにつながってきますので、コロナ対応できる病院というのが、
はい、
必須になりますので、どうしても時間がかかるというのが現状であります。
そうですか。ぜひ一人一人やっぱり予防体制は緩めないで、
そうですね、
しなきゃいけませんね、
はい、
ありがとうございました。まずは、3月20日までの、出動災害情報などをご紹介いただきました。それでは今日の話題は何でしょうか。
はい、今日はですね、令和4年三田市消防大会の開催についてちょっとお知らせさせてもらったなと思っております。
わかりました。消防大会改めてご紹介いただけますか。
は
い、
消防大会というのは、よく、年明けに行われる、
はい、
消防の出初め式、
あ、はい、
それの三田版で、はい、三田市ではですね、毎年4月の第1日曜日に消防大会という形で実施させていただいてます。で、今年もですね、実施するんですが、はい、新型コロナの関係でですね、規模を縮小して、実施することが決定しました。
あ、そうですか。
はい、
その消防大会、一般の方たち参加できるんでしょうか。
そうですね、例年ならば、三田市総合文化センター、里の根ホールの駐車場で、はい、お子さんから、楽しめるようなアトラクションとか体験ブースを使って、はい、作って、多くの皆さんに来場していただいて、消防の活躍を見ていただいてたんですけども、はい、今年は里の根ホールの中で式典のみを開催します。で、参加人数も絞って実施することとなりましたので、
そうなんですか。
毎年ちょっとね、楽しみにしていただいている方に非常に申し訳ないんですけども、一般の参加者のご来場はちょっとご遠慮いただく形で、今年もよろしくお願いします。
そうなんですね。じゃあ、一般の方はちょっとご遠慮いただくという、来年ぜひね、皆さんね、参加できるようになったらいいですね。
そうですね、この消防大会って、消防団とか、
はい、
消防本部の日頃の成果を、皆さんにお披露目できる、唯一のイベントだったので、
そうですね、
こういった形で、規模縮小して開催するのは非常に残念ですが、消防団員も消防職員もコロナに負けることなく一生懸命頑張っておりますので、コロナが収束した際にはですね、また皆さんの前でいろんな形でお披露目できたらなと思っておりますので、
そのためにも私たちがまた日頃きちんと予防対策をしておけばということですね。
そうですね、気を緩めずという形ですね、
は
い、
結局はだからマスクをきちんと、不織布をマスクをきちんとして手洗いをして、で換気をする、でできたら早寝早起きの、
そうですね、健康な生活、健康な状態を保つというのは大事ですし、これまで以上にしっかりと感染対策を取って生活するという、気を緩めないということが非常に大事かなと思います。
はい、ありがとうございました。まずは消防大会お話しいただきました。続いての話題は何でしょうか。
はい、先ほどもちょっとあったんですけども、消防団、
はい、
消防団員の募集についてお話しできたらなと思います。
はい、消防団員の募集ですか。
はい、
ということは、じゃあ最初にちょっと消防団のご説明をお願いしたいと思います。
はい、消防団というのは、常勤の消防職員が勤務する消防署とは違ってですね、はい、地域の有志の人たちで組織されてまして、はい、普段は、それぞれ様々な仕事に就いている方たちが、火災とか風水害とか地震とか大規模な災害が発生した時に、自宅とか、職場から現場に駆けつけて、その住んでる地域で、その経験を生かした消火活動、救助活動を行う非常勤特別職の地方公務員となります。ちょっと難しい説明となりました。
そうなんですね。じゃあ、職場からご自身が所属している消防団の方に、さっきおっしゃった火災とか風水害とか、震災などがあった場合には駆けつけるという。
そうですね。
そう、
今ですね、SNS が発達してますので、メールで呼び出しをしたりとかですね、お仕事中でも現場に駆けつけていただける消防団員の方が多数おられます。
そうなんですか。はい、これはちょっともう心強いですね。
そうですね、 私たちも、はい、私たちもですね、現場に行くとですね、その消防団の方々がやっぱ、あの地元をよくご存知ですので、
そうかそうか、
いろんな有力な、
ね、は
い、有力な情報をいただけるので非常に活動しやすい形になっております。
確かに地域にいらっしゃるってことは、例えばもうお一人暮らしだったり、移動が難しい方がいらしたり、で逆にあそこには小川があるよとかっていうことにもなってくるわけですね。
そうですね、そういった情報はとても有効なので ありがたい存在であります。
ありがとうございます。全国にどれぐらいの消防団いらっしゃるんですか？
そうですね、昭和40年にはですね、はい、全国に130万人、おられたということなんですけども、
はい、
現在ではですね、約80万人と年々減少傾向が続いております。ここ3年ぐらいは年間1万人ずつ減少していると言われておりまして、
はい、
三田市もその例外じゃないんですね。
この減少、国としては歯止めをかける対策などあるんでしょうか？
そうですね、その、国としても消防団員を増やそうという試みとしまして、
はい、
総務省消防庁ではですね、消防団、はい、入団促進キャンペーンというのを全国の自治体と連携して、
はい、
消防団の広報とか、次世代の入団を促す事業を行ってます、
はい、
で今年ですね、
はい、
今回イベントのメインキャラクターとして、吉本のお笑い人気芸人、和牛、
はい、おー、はいはい、
という、コンビと、
はい、
まあ、それを筆頭にですね、末広がりず、
はい、
インディアンス、
はい、
オズワルド、
はい、
といったあの M1 でもおなじみの人気お笑い芸人4組が、和牛消防団というのを結成して、
は
い、
えー、
消防団の入団促進の一役を買ってくれていると。
そうなんですか。はい、
でね、この和牛消防団というのはね、街中に、まあ、ポスターとかが貼ってあったりしますし、まあ、インターネットで和牛消防団と調べて検索いただけたらすぐに出てきますので、はい、一度拝見していただけたらなと思います、
はい、そういう活動をすることでまた消防団という位置づけがこう身近に感じられるかもしれませんね。
そうですね、あの YouTube とかでも上がってまして、僕も見たんですけど、ちょっと笑えるような、
あ、そうなんですか、
はい、内容になってますので、ぜひご覧いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。あの現在三田市の消防団員は何人いらっしゃるんですか？
そうですね、現在は約700人の消防団員が日々地域のために活躍されてます。
あ、どんな活動をされてらっしゃるんですか？
そうですね、先ほどもあった通りですね、災害が発生した時に、あの出動していただくというのはもちろんなんですけども、はい、それ以外にも毎月ですね、各地域に設置されている消防団器具庫、
はい、
の中にあるの資機材の点検ですね、を行ったりですね、
はい、
それを使用した放水訓練とか防火工法をしたり、
はい、
地域で開催される防災訓練とかのイベントに参加したり、いろんなところで活躍されております。
そうなんですね。そしてあの三田市には女性消防団員もいますよね？
そうですね、あの女性班というのがありまして、
はい、
まあ、防火の広報をメインとする活動してるんですけど、サンダファイヤーレディースという、
あ、かっこいいですね、
はい、名称がありまして、はい、あの現在12名の女性団員が、活動されてます、
はい、
で、まあ、シーズンごとにですね、車使って防火工法のアナウンスを行ったり、
はい、
幼稚園とか保育所などで紙芝居を使った防火防災教育を行っていたり、まあ、いざという時に役立つ心肺蘇生法の講習の指導員として活動を行っていただいてます。
そうですか、
はい、で今年度はですね、新たにあの4人の大学生があ の入団しまして、
はい、
まあ、新しいメンバーであの楽しく今ワイワイと活動しているところです、
うん、そうですか、
はい、でまあ、コロナの影響でですね、あの思うような活動できてないんですけども、まあ、落ち着いたらすぐに活動を再開できるように今準備を整えているところで、
そうですか、はい、ね、たくさんの方々にあのこの蘇生法とか、それから小さい方々に防火防災の教育ってとっても大切なことですね。
そうですね、そういった小さい頃からあの教育するというのが、あの大きくなってからも役立つという、
そうですね、
はい、ところです。
はい、そしてこの消防団に協力されている事業所などはどうでしょうか？
そうですね、三田市に、事業所のも 持つ特殊な機能を生かした、
はい、
生かして活動する事業所団員、
はい、
事業所の団員で構成された機能別消防団員というのがありまして、
あ、はい、
現在その消防団の協力事業所として、株式会社森田
の、あ、ここはあれですね、はい、消防車を作ってらっしゃる、全国にも
そうなんです、
たくさんの消防車が走ってますね、は
い、そうですね、普段からもつながりが深いところなんですけども、はい、 そうですね、そこの5名の方が消防団員として活躍されてます、
はい、
でこ の, 協力事業所というのを随時募集しておりまして、まあ、ご興味がある事業所があれば、
はい、
いつでも消防本部の総務課にご連絡いただけたらなと思っております、
はい、例えばどういう事業所が、まあ、向いているというか、ぜひご協力をという、
まあ条件というのは何個かあるんですけども、やっぱり防災の観点でやっぱ力を入れてやりたいという、まあ、そういうこれからそういった事業を立ち上げていこうという事業所さんたちとかも、
はい、
うまく消防を利用してもらえたらなと思っておりますので、
じゃあ何らかのこう防災とこう関連があるような事業所さん、はい、
そうですね、
という形でしょうか、
まあ、そうですね、その中の一つ条件としましては、まあ、その事業所に消防団員がいるというのが、まあ、条件になりますので、
そうなんですね、
はい、そういった点、まあ、詳細は、ね、またご連絡いただけたらなと思います、
はい、そうですね、はい、分かりました。それで最近この消防団員の出動というのはありましたか？
そうですね、つい先日もですね、草をあぜ焼き等々ですね、
はい、
山に燃え移りそうな火災が発生しまして、その火災にですね、地元の消防団員さん30名ぐらいが、
たくさんいらっしゃる、
はい、出動して、本当に地元のね、情報をいただきまして、うん、特に地理に詳しい、先ほども言ったんですけども、詳しいので、水利といって、
ああ、やっぱりそのあたりをね、はい、よくご存知。
そうですね、放水に必要な水源ですね、池とか、防火水槽とか、
はい、
ここにあるよというのを教えてくれるので、
はい、
非常にスムーズに活動できて、大事には至らなかったという事案がつい最近あったので、
そうなんですね、
本当に消防団員様様というところも多くあります。
そうですね、はい、つい最近もあったということですね、はい、その消防団いつでも入団できるんでしょうか？
そうですね、三田市では随時消防団員募集しております。
はい、
はい、で、まあ、年々、まあ、減少傾向にありますので、まあ、ぜひ興味ある方は連絡いただけたらなと思います。
はい、この消防団になるのは条件などありますか？
はい、一応条件は三田市の、ね、条例で定められておりまして、あ、
はい、
まあ、いくつか条件あるんですけど、
はい、
18歳以上か、
はい、
三田市に在住在勤在学されていて、はい、まあ、現場活動ができる健康な方、
はい、
であればもうどなたでも消防団員になれます、
はい、あ、そうですか、
はい、
はい、
なので、まあ、地域で火災とか風水害などで災害があった場合にですね、うん、活躍する消防団員になりたいよと、
うん、
ちょっと興味のある方は、はい、直接三田市消防本部総務課の方までご連絡いただけたらありがたいです。
はい、連絡先、電話番号は、
あ、今で、
はい、お願いします。
564-7302、
はい、もう一度お願いいたします。
はい、564-7302、三田市消防本部総務課までご連絡ください。
はい、わかりました、ありがとうございました。ここまでは総務課の、長吉武則さん、お越しいただいてお話を頂戴しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今ね、後半の方では消防団のお話をいただいておりますけれども、もう一度何かお聞きになりたい方など連絡先をお伺いしましたのでご紹介します。三田市消防本部総務課の電話番号です。 079-564-7302 079-564-7302、 こちらの方にご連絡お願いします。それでは今度は入れ替わって、後半は消防課から今北哲司さん、お越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどんなお話を聞かせていただけるんですか？
はい、ネット119緊急通報システムについてお話しさせていただこうと思います。
はい、はい、ちょっと私初めて聞いたようなネット119、
はい、
これはどういうものなんでしょうか？はい、
聴覚とか発語に障害のある方のための、はい、新しい緊急通報システムとなります。
あ、はいはい。
で、GPS 機能付きのスマートフォン、もしくは、はい、携帯電話のインターネット機能を使用して、自宅や外出先から簡単な操作で素早く119番通報することができます。
ああ、そうなんです。やっぱりその119番通報ということは困ったということで通報したいけれども、はい、最初におっしゃったように確かに、うん、あの耳と聴覚とか、はい、それからお話しするのになかなか難しい方にとってはとってもハードルが高いですよね。
そうですね、はい。
ああ、それのためのシステム、
はい、になります、はい。
もう少しじゃ詳しく教えてください、
は
い。
でこのシステムにつきましては、まあ、日本国内の電波がつながるところであれば、まあ、通報することが可能となっています。
そうですか、はい。
でこの、システムを使用して通報すると、はい、通報者のスマートフォン、携帯電話と消防本部がつながり、チャット形式により文字で、うん、通報者の方と通信指令員が会話を行って、はい、消防車、救急車を出動させます。
あ、そうなんですね、はい。
でまたあの病院の問い合わせですね、にも対応しています、
はい
はい。でこのネット119緊急通報システムは、はい、まあ、三田消防では、令和2年3月1日から運用しています。
2年前ということですね、はい。じゃあ私たちがなかなか知る機会がなかったということで今日じゃ詳しく教えていただきたいと思いますが、さっきちょっと出てきましたチャット会話、どのようなものでしょうか。
はい、実際、通報について説明させていただきます。
お願いします。はい、
通報者のスマートフォン、携帯電話から、はい、救急、火災、その他の災害種別を画面から選択します。
画面にこの3つが出るんですね。
そうです、はい。でその他は、緊急車両を要請する以外の先ほども言いましたように病院問い合わせになります。
はいはい。
で、実際に災害種別を選択していただいた後に、はい、まあ、自宅にいる場合は自宅、はい、外出先の場合は現在地、GPS ですね、はい、の場所を選択して、通報します。
はい
はい。で通報すると消防本部の方とつながり、
はい
はい、チャットと呼ばれる、文字のやり取りによる会話を行って、消防車や救急車を出動させるということになります。
あ、そうですか。
でチャットでは通信指令員から、質問の方をさせていただいて、うん、状況を、把握します、
はい。
でスマートフォンでは文字を入力するのが苦手な方のために、定型文を選択することで、回答することもできます。
あの今こうやってねあのご説明いただくと難しそうですが、画面を見ると割と簡単に選ぶことができるんでしょうか。
はい、はい、大きなあの画面で、分かりやすく、できますので。
そうですか。あの日本国内の電波がつながるところであればどこでも通報できるんですか。
はい、そうですね、はい、あの全国でご利用いただけます、はい。三田市内および、はい、このネット119のシステムを導入している地域での通報は、その場所を管轄する消防本部の方が受け付けます、
はいはい。
でこの、システムを導入していない地域からの通報は、これは三田消防本部が受け付けて、
はい、
状況を確認した後に三田消防本部から、そちらの管轄の消防本部に出動するように依頼をかけます。
あ、はい、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。でこのネット119緊急通報システムですか、
はい、
これを利用できる人、じゃあ具体的にどのような方かをちょっと教えていただけますか。
は
い、
これはあの原則三田市内に在住、はい、または在勤、もしくは在学の方で、聴覚や発音の障害等により音声通話が困難であり、で同障害について身体障害者手帳の交付を受けている方、
はい、
また音声による緊急通報が困難であると消防庁が認める方とさせていただいています。
そうですか、
はい。でまた在勤在学の方につきましてはお住まいの、消防本部がネット119を、はい、運用されていましたら、その場合はお住まいの消防本部でご登録をお願いします、
はい
はい。でこれにつきまして、 お住まいの、消防本部がネット119を運用しているか不明の場合は、うん、まあ、お住まいの方、消防本部にお問い合わせください。
それぞれじゃあ住んでいらっしゃるところがされているかどうかはそこの消防本部にお問い合わせすると分かるということですね。ネット119の119緊急通報システム、使うのにはどのようにすればいいですか？はい、
こちらにつきましては、事前に登録の方が必要となってきます。
そうなんですね。
はい、三田市におきましては申請窓口は、はい、三田市消防本部3階の指令室というところになります。はい、でネット119を利用される方の情報を登録し、はい、操作の説明とか、通報のテストを行いますので、はい、利用される ご本人に来ていただく必要があります。
そうですね。はい、今伺っているのをこうテストできる、試しができるということですね。
そうですね。はい、でまた申請にあたりまして、手話通訳者が必要な場合は、その場合は三田市消防本部にご相談ください。
はい、分かりました。
はい、で申請につきましてはいつでも可能となっていますが、司令員が対応させていただきますので、はい、災害発生時にはちょっと、はい、お待ちいただくなど、すぐに対応できない場合がありますので、はい、その場合はご理解の方をしていただければいいかなと思います。はいはい、
申請に伺うとき何を持っていけばいいでしょうか？必要なものを教えてください。
そうですね、筆記用具とあと、はい、身体障害者手帳、
ね、先ほどおっしゃってましたね。はい、
で携帯電話もしくはスマートフォンの2つになってきます。
はい
はい、携帯電話やスマートフォンにつきましてはインターネット接続機能、電子メール機能、はい、GPS 機能が必要となりますのでご注意ください。
はい、
また、迷惑メールの、対策をされている方は、はい、事前に、電子メールが、受信するできるように設定しておいてください。
は
い、
そうですね。はい、分かりました。身体障害者手帳がないと登録できないんでしょうか？
はい、先ほども言いましたようにまあ、消防庁が認めるということで、
はい、
その場合は、消防本部の方にご相談ください。
うん、はい、
職員の方が音声による通報が、まあ、困難であるなというふうに判断しましたら、身体障害者手帳が交付されていない方でもご利用の方は、はい、できます。
そうですか。ありがとうございました。はい、登録と先ほどおっしゃいましたがどんな情報を登録することになるんですか？
はい、必須事項と、まあ、任意事項ということがありまして、はいはい、まず必須事項では氏名、はい、性別、はい、生年月日、はい、携帯電話もしくはスマートフォンの電話番号と、はい、メールアドレス、
はいはい、
で自宅の電話番号、はい、障害の内容になります。
そうですか。
で任意事項につきましては緊急の連絡先、
はい、
ご本人の医療情報、勤務先や学校、よく行く場所になります。
これを利用する場合登録も含めていくらか料金はかかるんですか？
はい、これはもう無料の行政サービスになります。
そうですか。
はい、ただし通報に必要な通信料、パケット料ですね、はい、は利用する方のご負担となりますのでご注意ください。
はい、分かりました。現在どのぐらいの方利用されてますか？はい、まあ、利用というか登録ですね。
はい、登録現在の状態では57名の方がご登録していただいています。
はい、分かりました。とても便利なシステムですもんね。はい、ぜひ皆さんご利用になられたらいかがでしょうか。で最後にリスナーさんにメッセージお願いします。
はい、本日はすでに運用を開始していますネット119緊急通報システムについてご紹介、させていただきました。このシステムは緊急自動車の迅速な出動だけでなく病院の問い合わせもできますので、ぜひご活用していただきますようよろしくお願いします。はい、またご不明な点がございましたら三田市消防本部指令室までお問い合わせください。
はい、指令室は直接お電話もできるんですか？
そうですね、はい、代表電話となっております。は
い、お願いします。
はい、079-564-0119、
はい、 今教えていただいたのは、これは消防本部の代表の電話番号。
そうです、はい、
そこで指令室というふうに。
そうですね、あの指令室はすべて受け付けてますので。
ああ、そうかそうか、はい、そうなんですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ先ほどご紹介いただいたネット119緊急通報、なかなか覚えにくいのでもネット119だけでもいいですからね。そうですね、はい、ちょっとおっしゃっていただいたら、いろいろご相談乗っていただけるということですね。はい、ありがとうございました。後半は消防課からお越しいただきました今北哲司さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は4月28日の木曜日午後3時10分から予定しております。次回もぜひお聞きください。